今朝皆さんと続けて見ていきたい御言葉、それは第一手もっての三章です。第一手もっての三章、聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。多くの方がご存知の通り、私たちは今霊的リーダーのあるべき姿、特に監督とその資格について時間をかけて学んでいます。今一度思い返していただければ、この手紙は自分の弟子であったテモテに宛ててパウロが書き送ったものでした。そのテモテは非常に重要な任務を手紙の中で命じられていたわけです。どんな任務だったか、それはパウロに代わってエペソの町にとどまり、教会が直面しているさまざまな問題を解決するというものでした。テモテはエペソの兄弟姉妹たちが健全な教会生活を送ることができるようにと、御言葉を持って教え導く責任を負っていたわけです。しかしこれは簡単な仕事ではありませんでした。教会内にはこの時素直に御言葉に耳を傾けようとはしない、非常に高慢で絶えず争いを引き起こすような偽りの教師たちが入り込んでいました。そしてそんな彼らが聖書とは異なる教えをすることによって、教会の中に混乱が生じていたわけです。正しい道からそれた偽りのリーダーたち、その者たちによって人々は苦しんでいました。だからこそその現状を把握していたパウロはテモテに求めました。あなたは町に残って違った教えを説いている偽教師たちを黙らしなさいって、また人々がそんな間違った教えに心を奪われないように命じてくださいって、こうして大切な働きがテモテを待ってました。でもパウロはただなすべき任務だけを彼に与えたのでもありませんでした。テモテのことを心から愛していたパウロは同時に、教会の中で起こっているそういった問題をどう取り扱うべきなのか、具体的な指令をこの手紙の中で記していたわけです。そしてその一つが、今私たちがこの三章から学んでいる監督の資格になります。パウロは混乱を引き起こしていた偽りのリーダーたちに対して、聖書の求める霊的リーダーがどのような存在なのか、どのような人物を教会の監督として選ぶべきなのか、その基準をここで明確に記していたわけです。教会を監督するリーダーはこのような基準を満たしたものでなくてはなりませんと、そう言ってパウロは15個の資格を挙げていました。そしてその一つ一つをこれまで皆さんと一緒に順を追って考えてきたわけです。そのことから分かったことというのは、群れを守り導いていく者には大変大きな責任が課せられているということでした。でもこれももう皆さんには何度も繰り返し言っていることですけれども、これらの資格というものは何もリーダーだけのものではなく、信仰の成熟を目指す私たち一人一人が目指していくべき、目標とするべきものでもありました。だからこそ私たちがこの資格を見ていくときに、考えるべきことは他の人がどうかではなく、まず自分自身が御言葉の基準に沿った歩みをしているのかどうか、そのことを考える必要があったわけです。そして皆さん、今日私たちはこれからまた新たに2つの資格を見ていきます。で、それらの資格は今の私たちにとってそれぞれがよく吟味しなければならないものになります。もっと言えば、前回取り上げた暴力を振るわずというものと合わせて、温和で争わないという今日見るこの3つの資格はまとめて1つのものとして自分の歩みと照らし合わせて考える必要があります。で、これは 別に何もこれら3つのものが特別で他の資格が大したことないものなんですよと言いたいのではありません。すべてが私たちにとって大事なものです。ただしこれら3つの資格は私たちが日頃よく経験し失敗することの多いある問題に関係しているものだということです。皆さんどんな問題か分かります？それは人間関係に関する問題です。でここで少し自分の歩みを振り返ってみてください。皆さんはこれまでに争いや揉め事といったそういったものによって人との関係がこじれたり壊れてしまった、そういった経験をされたことがあると思いますけれども、じゃあ一体最後にいつそういったものを経験したでしょうか。今年が始まってからそんなことを経験したことがあったでしょうか。3ヶ月以内にそのようなことを経験したことはあるでしょうか。1ヶ月以内ならどうでしょう。今週ならどうでしょう。今日教会に来る前に、その前にそのようなものを経験した人ももしかしたらいるかもしれません。またどうでしょう、皆さんの中にそういった壊れた関係を今もなお持ち続けているような、誰かに対して持ち続けているような、そんなことはないでしょうか。壊れた関係を持ち続けている人はいないでしょうか。もちろんこのような問題をいつどれぐらいの期間経験したかは人それぞれ違うと思います。でも悲しいことに罪人である私たちが罪にあふれたこの世界を生きている限りは、こうした人と人との間に起こる問題というものに必ず直面するわけです。私たちは誰もそれを望みはしません。にもかかわらず意図せずとも相手を傷つけたり相手に傷つけられたりすることがあったりするわけです。ですよね。そしてこれはクリスチャンとて同じことです。恵みによって救われ罪許された信仰者であったとしても、他の兄弟姉妹を悲しませたり逆に失望させられたりするようなことを味わうわけです。でもそんな時にこんなこと思ったことありません？神様を知らない職場の同僚や友人、近隣の人などが罪や問題を起こせばそりゃ頭を抱えるし悲しいけど、でもそれは理解できるって。彼らは救われていないんだから聖書に逆らった行動をするのはある意味当然のことだって。でも教会や家庭でクリスチャンが問題を引き起こせばそれは理解できないんだって。どうして聖書や神様を知っているはずなのにそんな愛のない態度や振る舞いができるんだろうかって。そんなものを私は許すことができませんって。どうでしょう、こうして知らず知らずのうちに自分自身のことを棚に上げて兄弟姉妹たちに対しては特に完璧であることを期待していたり、そしてそのことんなことを期待しているがゆえに彼らの過ちを許すことに難しさを覚えたりしたこと、そんなことはないでしょうか。皆さん覚えておかなければいけないこと、それは罪人である私たちは誰であれ残念ながら他の人との間に争いやすれ違いというものを経験するということです。ある時は罪によって、ある時は思いやりが欠けていることによって、ある時は単に意見や考え方が違うことによって問題が生じることがあります。そんなこと私たちは頻繁に経験するわけです。だからこそ私たちが夫婦や 家族の間にあって教会などにおいて一致を保っていこうとするのであれば、この頻繁に起こる問題に対して御言葉から正しく向き合うことができなければいけません。また同時に、こういった問題を私たちが正しく御言葉から解決できるということは、私たちが人々の前で立てる証しにおいても非常に重要なことになります。なぜなら、覚えてます？あの最後の晩餐の時にあって、いろんなやり取りをイエス様は弟子たちとしてました。そのしている中にあって、こんなことを口にしたわけです。すべての人はあることによってあなた方が私の弟子であることを認めるんですって。で、このことはヨハネの13の34から35のところで言われていたわけですが、このあることって皆さん何でした？すべての人はあることによってあなた方が私の弟子であることを認めるんですって。イエス様は弟子たちが福音を語ることによって、すべての人が彼らを弟子として認めると、そう言ってたでしょうか？弟子たちが奇跡を行うことによって、すべての人が彼らを弟子として認めると、そう言ってたでしょうか？そうではありませんでした。じゃあ何て言ってたかって、こう言われてましたよね。ヨハネの13の34から35のところに、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって。つまり、弟子たちが犠牲を払って仕え合い、互いに愛し合うことによって、すべての人が彼らを弟子として、イエスの弟子として認めるんだと言ったわけです。そして、これは今の私たちにも同じことが求められています。皆さん、もう一度言いますけれども、すべての人は例外なく人間関係における問題に直面します。しかし、もし私たちがその中にあって互いに許し愛し合うということを実践していくのであれば、人の人の前でキリストの素晴らしい証を立てることができるわけです。だとすれば、問われているのは私たちがこの問題に対してどのように向き合っているのかということです。自分が誰かに罪を犯したような時に、逆に誰かが自分に対して罪を犯したような時に、私たちは果たして御言葉の教えているような、その反応、その応答をしているでしょうか？で、今日はそのことをいつものように監督の資格を学びながら考えていきたいと思います。そして、ぜひ自分自身の歩みとよく照らし合わせてみてください。私たちにとても関係のあることになります。では、実際に内容を見ていきたいので、まず御言葉をお読みします。もう一度3章の1節から7節のところを読みますので、そこを見てください。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから、監督はこういう人でなければなりません。すなわち、非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格として、10個目にパウロが挙げていたもの、それは恩和であることでした。恩和であることでした。3節の3つ目のところに記されています。教会を監督する者は、恩和であることに関しても非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。では、 恩和である人物とは具体的にどんな存在を指しているのでしょうか。この恩和でと訳されている言葉ですけれども、これは非常に意味の深い言葉で、もともとはあらゆる権利や法律の文言、慣習などを強く主張しない態度というものを表しています。あらゆる権利や法律の文言、慣習などを強く主張しない態度のことです。そしてここから寛容や柔和であったり、辛抱強さや従順といったさまざまな意味として用いられたりするわけです。で、この言葉に関してアレクサンダー・ストラウク先生はこのように表現しています。恩和な人とは、他人が犯した過ちに報復しようとせず、自分の権利や法律を自義通りに要求しない人物であるって。つまりどういうことかって、ポイントはこういうことです。恩和な人物っていうのは、誰かから不当に扱われるような時にすぐに自身の権利を主張するのではなく、忍耐をもってその相手を許し、親切に接するものだということです。もう一度言います。恩和な人物っていうのは、誰かから不当に扱われるような時にすぐに自身の権利を主張するのではなく、忍耐をもってその相手を許し、親切に接するものだということです。この人物は言葉においても態度においても、すべての面において寛容で優しい人なわけです。怒りに任せて相手に反論したり、やり返そうとはしません。まさにこれは先週考えた暴力を振るう者とは相反する存在だということです。皆さん覚えてます？先週見ましたけれども、暴力を振るう人ってどんな人でした？暴力を振るう人っていうのは、自分の願いであったり期待に反するようなことがあったときに、そういった扱いを誰かから受けたときに、怒ってその人に仕返しをする権利があると、そう信じている人でした。自分はこんな扱いには値しないんだって、相手が先に始めたことであれば自分だってやり返していいでしょう、そう言って自分を傷つけた者に対して不満を抱いて、何らかの形で怒りをぶちまけても構わないと、そう考えてたわけです。そう考えている人でした。でも恩和な人っていうのはそうではないわけです。そうは考えないわけです。自分の権利を主張して仕返しをすることは誰にだってできます。それに値するようなひどい扱いを受けたかもしれません。でも恩和な人っていうのは、それでもなお怒るのではなくて寛容さを示そうって、憎しみを抱くのではなく憐れみを示そうって、相手の犯した間違いをいつまでも覚えるのではなく許しを与えようって、何らかのやり返しを企てるのではなくて、愛にあふれた優しさを自ら進んで示そうって、そうやって寛容さを、柔和さを人々に伝える、人々に示すもの、これが恩和である人物の姿でした。そしてそのことをパウロは、教会を監督する者が満たしていなければいけない、その一つの条件として求めていたわけです。でも考えてみてください。監督にとって恩和であるということは非常に大切なことですよね。なぜなら、もし監督が恩和なものでなかったとしたらどうなるでしょう。例えば教会の長老たちっていうのは、いろんな人から相談事を受けたりもするわけですけれども、怒りや不満を持って相談にやってきた人に対して同じように怒りでもって応答するようであれば、その話し合いって一体どうなるでしょう。リーダーがいつも自分の権利を主張して人々に憐れみを示さないような、そんな人物であったとしたら、その教会はどうなっていくでしょう。 容易に想像できますよね。間違いなくその集まりには混乱が生じるわけです。思い返してみれば、新約の時代にあってもデオテレペスというリーダーはまさにそのような存在でした。第3ヨハネの9節10節のところを見てもらえれば、第3ヨハネの9節10節にはこう書いてました。私は教会に対して少しばかり書き送ったんですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。このような人物が教会の中にいたら、教会には混乱が生じるわけです。だからこそ、教会を導いていくリーダーにとって必要なのは、相手がどうであれ許すのに早く忍耐を持って親切に相手に接し続けることだということです。で、これはもちろん人のうちにある問題や罪を見逃したりあやふやにするということではありません。親切にするというのは、そういった間違いを見逃すこと、その間違いをあやふやにすることではないわけです。私たちはどんな時も真理を妥協することなく忠実に語る必要があります。でも、それをすべて愛のうちに行うわけです。教会の羊飼いである監督は、群れの羊に対していつも温和であることが欠かせないことでした。でも、この資格もこれまでと同じです。御言葉は私たち一人一人も温和であることを求めていました。パウロもフィリピの4章の5節のところで、ここと同じ言葉を用いてはっきりとこう記していました。フィリピの4章の5節です。こう書いてます。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさいって。で、ここで皆さんに注目してほしいことが2つあります。まず1つ目は、ここで使われている知らせなさいという言葉、この言葉にギノスコというギリシャ語が用いられているということです。ギノスコというギリシャ語が用いられています。ある人は思うかもしれませんね。それが何の問題なんですかって。で、なぜこれが注目すべきことなのかというと、それはこの言葉が単なる本で学んだ知識などを表すのではなく、経験や関係を通して得ることのできる知識を表しているからです。経験や関係を通して得ることのできる知識のことを、このギリシャ語は表しています。ですから、言い換えれば、パウロがここで言わんとしたということというのは、こういうことです。あなた方の寛容さをただ言葉や理論として人々に知らせるのではありませんって。そうではなくて、あなた方のその寛容さを実際に人と関係を持って、その中で示していくことによって、人々にそれを分からせなさいって、人々にそれを体験させなさいって問われていたのは、どれだけ知識を持っているかではありませんでした。問われていたのは、周りの人々がどれだけ実際の体験として私たちが温和な人物であるかを知っているのかということでした。また二つ目に言えるのは、この寛容さを示す範囲というものが、一部の人ではなく全ての人であるということです。一部ではなく全てでした。そう書いてましたよね。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさいって。皆さん、全ての人っていうのは、文字通り全ての人です。つまり、私たちが寛容な心を示すのは、自分に親しい家族や友人だけでなく、自分を悲しませたり思い悩ませるものに対しても同じだということです。ここに例外は存在しないわけです。 何度自分を傷つけたものであったとしても、自分に対して親切にしてくれない人であったとしても、愛することが困難に思えるような人であったとしても、私たちは変わらずに寛容な心をその人に知らせる必要があるわけです。一部の人ではなく、すべての人に対して、言葉だけではなく体験として恩和であることを知らせなさいって、これが私たち一人一人に求められていたことでした。だとすれば皆さん、どうでしょう。私たちはそのような歩みを今日しているでしょうか。周りの人は私たちのことを温和な人として見るでしょうか。それともいつも自分の権利を主張して曲げないような、愛や寛容さのない人として見るでしょうか。また私たちの忍耐や憐れみ、そういったものは全ての人に対して変わらないものでしょうか。それとも状況や人によって変わってしまうようなものでしょうか。私たちが正直になれば、このような優しさや許しというものを全ての人に示すこと、これに難しさというものを感じてしまうことがあります。自分をひどく扱い、傷つけた者に対してそのようなことを実践するのは不可能に感じるようなこともあるかもしれません。でももしそのように感じることがあったとすれば、皆さん、私たちがするべきことというのは、イエス様がどれほど柔和なお方であったのかということ、そのことを覚えることです。でもう言うまでもなく、この地上にあってイエス様ほど心優しく減り下った方はいませんでした。この方は神であったにもかかわらず、ご自分を無にして人に仕えるものとしてこの世に来てくださいました。そして人々の罪を許すために、実に十字架の死にまでも従われたわけです。で、皆さんに少し思い出していただきたいのは、イエス様がまさに十字架にかけられた時のことです。人々から罵声を浴びせられながら主が苦しんでいた時に、主は自分を十字架につけた者に対してある言葉をかけていました。ある言葉を発していました。どんなことを私たちの主は言われていたでしょう。そのことがルカの23-34のところにこのように記されていました。ルカの23-34のところに、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですって。主が口にしたのは、自分の権利を主張することでも、敵を憎んだり呪うような言葉でもありませんでした。また自分の受けた仕打ちに対してふさわしい報いがその人たちに下るようにと願うことでもありませんでした。ただその者たちに対する許しを祈っていたわけです。考えられます？全く罪を犯していないお方が十字架につけられただけでなく、人々から恥ずかしみを受け馬鹿にされていたわけです。こんな扱いは自分には不当なんだと、そう容易に訴えることはできました。いや、むしろそれをする権利がこの方にはあったわけです。しかしそうではなく、ただ主は忍耐を持ってその苦しみを耐え忍ばれました。一体どうしてなのかって、一体どうして主はそのように振る舞われたのかって、ペテロがそうこのように言ってましたよね。先週も見ましたけれども、第一ペテロの2章の24節のところに、第一ペテロの2章の24節のところに、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですって。 主が私たちの身代わりとして罪を負って死んでくださったからこそ、私たちは今罪を許され救いをいただいて歩んでいくことができます。この方によって癒されたからこそ、私たちはこの方のうちに満足を、喜びを見出して歩むことが可能になりました。この方が忍耐をもって忍ばれたこと、私たちはそのことを信じたわけです。そのことを知ったわけです。だとすれば、私たちの責任はこの方の模範に習うことです。イエス様がそのような愛を示されたのであれば、そのような許しを示されたのであれば、そのような寛容さ、忍耐を示されたのであれば、私たちも同じように全ての人に親切にし、許しを実践していくことです。で、これが10個目にパウロが挙げた監督の資格、恩和であることでした。教会のリーダーは自分の権利をいつも主張するようなものではなく、どんな相手であろうと忍耐を持って親切に接する人物であることが求められていました。そしてそれは私たち一人一人にも同じように問われていたことでした。また続けて監督の15個の資格として、11個目にパウロが挙げていたもの、それは争わないことでした。教会を監督する者は人と争うことに関しても非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。で、これも一見先週見た暴力を振るわないと同じで、当たり前のように私たちには思えてしまうものです。でも残りの時間でこの資格が一体何を意味しているのか、そして私たち一人一人にどう関係があるのかをよく考えてみたいと、そう思います。で、まずこの争わずと訳されている言葉ですけれども、これには文字通り揉め事を好まないとか言い争わないといった意味があります。揉め事を好まないとか言い争わないといった意味です。つまり簡潔に言えば、争わないものっていうのは人との争いを避け、平和を築くことを追い求める人物だということです。争わないものっていうのは人との争いを避けて平和を築くことを追い求める人物だということです。で、ある仲介者もこのように記していました。争い好きな人とは言葉のファイターです。この人物は議論好きで欲深く好戦的です。パウロが教会のリーダーに求めていたのは、あらゆる形での脅しや争いをしない温和な態度でした。ってですから、監督は人との争いを避けて平和を追い求めるような、そんな柔和な人物であること、そのことが求められていました。そしてこれも教会を導くリーダーにとっては非常に大切なことでした。なぜなら、思い返していただければ、皆さん、神様は繰り返し繰り返し聖書の中で人々の間に論争であったり分裂を起こすような者たちは愚か者なんだというふうに教えていました。例えば箴言の18の6のところを見れば、箴言の18の6では、愚か者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せるというふうに書かれていましたし、同じ箴言の20の3のところでは、争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こすと言われていました。また同じ箴言の6の16から19のところには、そこには主が憎み忌み嫌われるもののそのリストが7つ挙げられているわけですけれども、その中の一つとしても兄弟の間に争いを引き起こすものが挙げられていました。ですから、こうやって私たちが御言葉を見たときに、御言葉ははっきりと人々の間に争いや問題を引き起こすものは愚か者なんだって、そのように非難していたわけです。神様がそのことを忌み嫌われているわけです。だとすれば、群れの模範として歩もうとしている監督にとって 争わないものであるというのは絶対に欠かすことのできない資格の一つでした。でもこの資格もこれまでと同じように私たち一人一人が追い求めていくべき基準でもありました。救われた者は皆平和を築く者として歩んでいくこと、そのことを御言葉は求めていたわけです。パウロもテトスの3章の1節から2節のところで、テトスの3章の1節から2節のところで兄弟たちに対してこのように命じていました。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさい。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。またローマの 12-8 のところでもこのように述べられていました。ローマの 12-18 のところに、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。で、ここで皆さん同じことが書いてましたよね。全ての人と私たちは平和を保ちなさいって。パウロは決して一部の気の合う仲のいい人とだけ平和を築いて、自分と合わないような人たちとは争っていても構いませんとは言わなかったわけです。彼は私たちが全ての人に対して柔和であるのと同じように、全ての人に対して平和を追い求めていきなさいと、そのことを求めていました。ただしここで押さえていてほしいこと、それは私たちが全ての人と平和を築くことを望んだからといって相手も自動的に同じ思いになるとは限りません。これは私たちもよく経験することの一つかもしれません。私たちには他の人の心を変えられない以上、全ての人といつも完全に和解をしたいとそう望んで行ったとしても、許しを求めたとしても、相手は許すことができなかったり、また和解するのに時間がかかったりすることもあるわけです。だからこそパウロはここで自分に関する限りとそう言ってました。相手がどうかそのことではなく、自分に関する限りは平和を求めなさいって。相手がどうであれ、私たちの基準というもの自体は何ら変わらないわけです。私たちは自分に関する限り、自分自身にできることであれば全て喜んでして、何よりも相手との間に平和を築くことを求めていきなさいって、そんな責任を私たちは負っているということです。だとすれば、そのような証を私たちは今日立てているでしょうか。果たして周りの人たちは私たちを争わない人として見るでしょうか。いや、もっと言えば平和を築く者として私たちは人々の間で知られているでしょうか。最初にも言いましたけれども、私たちの住むこの世界は罪にあふれていますし、また私たち自身も罪人であるがゆえに、互いの間で罪を犯してしまうことがあります。私たちは皆それを経験するわけです。それは家庭であろうが、教会であろうが、どこでだって同じです。夫婦間であろうが、親子間であろうが、教会のリーダーと会衆との間であろうが、教会員同士であろうが、性別や年齢にもかかわらず、みんなそういったものを経験するわけです。私たちは気づかないうちに人を悲しませることもありますし、自分は何の問題もないと思うような、そんな言葉でもって人を傷つけ怒らせることもあります。ちょっとしたすれ違いによって誤解や落胆を引き起こすことがあったり、思いやりのない言動がきっかけで妬みや憎しみというものを抱くこともあります。また何度も何度も期待を裏切られれば、失意や失望といったものを覚えたりすることもあったりするわけです。そして私たちは悲しいことに、そういったものに日々の生活の中で直面します。周りを見渡してみれば、そういった罪を目の当たりにすることも、人々が争っているような場面に直面することも、皆さん私たちはあるわけです。 そういったものは周りによくあるわけです。でも皆さんどうでしょう、周りで起こっていることじゃなくて誰かがあなたに対して罪を犯した場合、普段どのようにそれに応答しているでしょうか。どうしてこの人は聖書や神様を知ってるはずなのにこれほどまでに愛のない行為を取れるんだろうかって、そうやってつぶやいて不満や怒りなどが心を支配していないでしょうか。そのような自分を傷つけた人に対して何としてでもその人には仕返しをしなければいけないって、そうやって求めたり自分の権利を主張してすぐに言い争おうとするでしょうか。それともその人たちに対して自ら進んで愛を示そうとするでしょうか。またどうでしょう、誰かの過ちや失敗によって苦しめられたりすること、そういったことは私たちあるわけですけれども、そういったものを経験したときにあなたはその過ちをいつまでも心の中に記録して、ことあるごとにそれを持ち出してその人を責めたり責任を取らせようとするでしょうか。これは実際の言葉や行動だけではありません。心の中で思い描いているようなそういった苦い思いも同じことです。その人を許せないというそういった思いから関係を断ったり距離を置いたりするでしょうか。それともそうではなく、その人を心から愛して心から許してその人との間に平和を築くこと、そのことを熱心に求めているでしょうか。皆さん、相手との間に平和を保っていくことというのは確かに簡単なことではありません。私たちはそのことを知っています。それには大きな犠牲が伴うということも私たちはよく知っています。でも何よりも私たちはあることもよく知っているわけです。何かって、それはこういった問題や争いというものが誰かとの間にあり続ければ、私たちの心から喜びや平安が次第に奪われていくということです。人に対する悪い思いで心が支配されてしまうことがあるということです。だからこそ私たちが特に夫婦や家族間の中にあって、また教会の中にあって一致を保っていこうとするのであれば、こういった問題に対して御言葉から正しく向き合うことができなければいけません。そうしなければ私たちはいつまでもその問題にとらわれてしまうわけです。じゃあ一体どうすればこの点において成長することができるんでしょうか。どうすれば平和を築くものとして歩むことができるんでしょうか。もちろんいろんなことが言えます。でも最後に一つ、平和を築くものとして成長するために大事なことを考えてみましょう。その皆さん、大切なことのその一つっていうのは、自ら進んで和解を追い求めるということです。私たちが平和を築いていくわけで大切なことっていうのは、自ら進んで和解を追い求めるということです。で、聖書ははっきりと兄弟との間に罪の問題が起こった場合に私たちがどのように行動するべきなのかということを教えてくれていました。皆さん、ご自分の聖書でマタイの18章の15節のところを一度開いてみてください。マタイの18章の15節のところです。マタイの18章の15節のところでイエス様はこのように言われていました。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです、ね、ここで皆さんよく考えてみてください。イエス様はここで兄弟間で起きた罪に対して触れていたわけですけれども、兄弟が罪を犯した時に一体誰がその兄弟の罪を責める責任を負っていると言われていたでしょう。一体誰が兄弟が罪を犯した時にその人のところに行って責める責任を負っていると 言われていたでしょう。それはあなたでした。もし兄弟姉妹があなたに対して罪を犯したのであれば、あなたがその人のところに行って2人だけのところでその罪を知らせる必要があったわけです。言い換えれば、罪を示して和解を求める責任はあなた自身にあるということです。で、これを聞いてある人は思うかもしれません。何言ってるんですかって、自分は何もしてないじゃないですかって、相手が先に自分に対して罪を犯したのであれば、相手が自分のところにやってくるのが当然でしょって、なんで私が行かないといけないんですかって、皆さん覚えておかなければいけないこと、それはここで使われている言って、また責めなさいというこの2つの動詞はどちらも命令形だということです。つまり、罪を犯した兄弟のところに行ってその問題を取り扱う責任があるのは、取り扱うのは私たちの選択ではなくて神様からの命令だということです。私たちはそれをする責任があるわけです。そしてもっと言えば、これこそが神様が私たちに対してなしてくださったことでもありましたですよね。神様は私たちが自分自身を罪人だと認めて、神様どうか私を助けてくださいとそう願ったから、救い主を送ってくださったのではありませんでした。そうではなく、私たちがまだ罪人であった時に、神様の敵として歩んでいた時に、キリストが私たちのために死んでくださったわけです。私たちではなく、主が犠牲を払ってまず和解を求めてくださいました。主がこのようにされたこと、それと同じことを神様は私たちに求めているわけです。もしあなたの、皆さんの夫や妻であったり兄弟姉妹があなたに対して罪を犯したのであれば、他でもないあなたがその人のところに行って罪を責め、そして和解を求めなさいって、それがまず一つ教えられていたことでした。でも聖書は罪の問題をどう扱うかに関してこれだけ教えていたのでもありませんでした。今度は同じマタイの5章の23節とから24節を皆さん見てみてください。マタイの5章23節から24節のところです。そこにもイエス様はこのように、そこでもイエス様はこのように語られていました。23節から、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさいって。ここでも皆さんよく考えてみてください。もし今度は逆に兄弟に対して自分が罪を犯したような場合、そのことで恨まれていることを思い出したのであれば、一体誰がその兄弟のところに行って仲直りをする責任を負っていると言われていたでしょうか。誰です？それはあなたでした。つまりイエス様は、兄弟姉妹が私たちに罪を犯した場合だけではなく、私たちが誰かに対して罪を犯したような場合も和解を求める責任は私たち自身にあると、そう言ってたわけです。そしてこれは非常に大切なことでした。なぜならイエス様はこう言われてましたよね。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることを思い出したなら、供え物は置いたまま出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それからその供え物を捧げなさいって。で、この言葉の意味を正しく理解するためには、この当時の歴史的背景をよく覚える必要があります。少し想像してみてください。イエス様がこのメッセージを群衆に語っていたとき、彼らはガリラヤにいました。これは当時の人々が供え物を捧げるために集ったエルサレムの町から約80キロ離れた場所にあったわけです。 当然この時代にあって今の私たちが持っているような車や電車というものはなかったわけで、人々はその距離を1週間ほどかけて歩いて移動したわけです。供え物を捧げに行くのに1週間かけてそこにその人たちは行こうとしてました。彼らにとって捧げ物を捧げるということは時間だけでなく様々な労力や犠牲というものを伴うものだったわけです。でそのことを分かっていたイエス様が言うわけです。あなた方がやっとのことで祭壇のところにたどり着いて捧げ物を捧げようとしたまさにその時に、もし兄弟姉妹があなたのことを恨んでいるということに気づいたのであれば、捧げ物をそのままにしてまずその人のところに行って和解しなさいって。皆さんだったらどう思います？主よ正気ですかって。私は1週間かけてやっとここまでやってきたのですって、これからまた1週間かけて兄弟のところに行ってそれからまた帰ってきて捧げるんですかって、先にこれを済ませてから生かしてくださいって、そう思うかもしれません。でももしそんなことを考えるのであれば、神様は何て言うと思います？まず生きなさいって、礼拝を捧げることよりもまず生きなさいって、あなたが罪を犯したその兄弟とまず和解しなさいって。つまりここでのポイントっていうのは、皆さんこういうことです。たとえ私たちが神様の前に礼拝を捧げていたとしても、涙ながらに賛美をしていたとしても、もし私たちのうちに他の兄弟姉妹に対して固くなに許せない思いを持ち続けているのであれば、その礼拝は無意味だということです。皆さんがどう感じるかではありません。御言葉がそう言ってます。神様は私たちが罪の問題を解決しないままで何事もないかのように礼拝することを良しとは決してされていないということです。ですからもし今皆さんの中にまさに誰かに対して苦い思いをいつも抱いて主に喜ばれる関係にないということを分かっていながらもそのまま放置されている方がおられるのであれば、よく今日の御言葉に耳を傾けてください。主ははっきりと言われてました。まず生きなさいって、礼拝を捧げる前にまずその兄弟姉妹のところに行きなさいって、そして和解をしてから礼拝を捧げるようにって。皆さん、私たちは自分に関する限り全ての人と平和を保つその責任を負っていました。問われているのは相手がどうであれまずは自分自身の罪と正しく向き合うということです。でこれは皆さんごめんなさいって、でもねあなたがあんなことをしたのがもともとの原因なんですって、だからあなたも私に謝罪してくださいとは言わないということです。まず自分自身の罪を正しく取り扱い、そして罪を犯した者のところに行って心から悔い改めて許しを求めること、和解を追い求めることを私たちには求められているわけです。確かにある人はその和解をすぐに受け入れてくれないこともあります。神様を知らないそのような未信者とは特にそうでしょう。でもそれはその人と神様との問題です。私たちに問われていることっていうのは、私たちが自分に関する限り全てのことをしてその人と平和を求めよう、その人と平和を築こうとするということです。私たちはその人の心に神様が働いてくださることを祈りながら自分に与えられた責任というものをへり下って全うしていくことです。そしてこれが11個目にパウロが挙げていた監督の資格、争わないことでした。さて今日私たちは監督の資格の10個目と11個目について共に考えてきました。 改めてどうだったでしょう。監督は自分の権利をいつも主張するようなそんなものではなく、どんな相手であろうと忍耐を持って親切に接する温和なものであることが求められていました。また監督は人との争いを避け、平和を築くことを熱心に追い求める、そんな争わないものであることも求めていました。これらの姿こそ教会を導く霊的リーダーが満たしていなければならない、そのような資格だったわけです。でも同時にこれらはただリーダーにだけ与えられたものではなく、私たち一人一人が目指していく目標でもありました。私たちは皆すべての人に寛容な心を示す、平和を保つものとして歩んでいくこと、そのことが求められてたわけです。ある人は思ったかもしれません。自分にとってそれはとても難しくて到底できるようには思えませんって。その通りです。私たちの知恵や力でもってこれらの基準を満たすことなんて誰にもできません。でも感謝することがあります。それはこのような親切や柔和というものは、私たちが御霊に満たされて歩むその時に神様が私たちのうちに働いて生み出してくれるものだということです。なぜならそのように書かれてましたよね。パウロは御霊の実についてガリラヤの5章の22節から23節のところで触れていましたけれども、こう書いてました。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ってこのような御霊の実が私たちのうちに与えられているわけです。だからこそ私たちは希望を持ち続けることができます。私たちはいろんな失敗をします。でも私たちが神様の御言葉を学び、聖霊に頼って歩み続けていくのであれば、このようなものとして成長していくことができるんだって。確かに足りない部分や成長しないといけない部分はたくさんあります。失敗して人との間に争いや問題が起こることはこれからも経験するでしょう。でも私たちには助け手となるその御霊であったり、私たちを導いてくれる知恵のある御言葉がここに与えられているわけです。だとすれば、神様に助けを求めながら罪を犯せば、そこで悔い改めて、そして互いに愛を実践するものとして歩んでいくことです。どのようにして私たちがイエス様の弟子であることを知るんでしょうかって。互いに愛し合うことだって。私たちを救ってくださったこの主を証しするものとして、そのことを覚えて今週も共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日私たちがこのようにして御言葉を通して見たように、あなたは教会の監督に対して非常に高い厳しいそのような基準を設けておられました。監督は温和で争わないものでなくてはならないんだと。ですからどうか神様、まず私たちのこの浜寺に与えられた長老の一人一人がしっかりとこの基準に立って忠実に歩み続けることができるように、どうか私たち一人一人の心を砕いてくださって、そして模範として歩むことができるように助け導いてくださいますように。また神様は私たちの与えられたこの御言葉というものは、私たち一人一人の生活にとっても歩みにとっても非常に大切なものでした。私たち一人一人がこの姿に習おうと歩んでいくことが求められていました。私たちは平和を築くものとして生きていかなければならないんだと。神様、私たちは非常に弱く愚かなものです。いろんなことを失敗し、いろんなことで問題を起こしてしまいます。どうかこのような愚かなものを、罪深い愚かなものを、あなたが憐れんでくださいますように。どうか神様、私たち一人一人がこうして御言葉が与えられていることに感謝を持って、あなたの喜ばれるものとして変わり続けていくことができますように。また特にもしこの中に誰かとの間に苦い思いを抱き続けて許せない思いを持っている、そのような関係があるのだとすれば、そのような関係を持っている人がいるのだとすれば、その人の心に働いてくださいますように。あなたを礼拝するその前に、 まずその人のところに行って和解を求めることができるように、どうかその人の心に力を与えて、あなたに喜ばれることを追い求めていくことができるように導いてくださいますように。神様、この御言葉に心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がただ聞くだけのものではなく、御言葉を実践するものとして歩むことができますように。そしてそれらすべてを通して、あなたの素晴らしさだけが明らかにされますように。一切のことを感謝し、すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。